こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年5月6日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは OpenAI の組織構造の進化。二つ目のニュースはもしかずると深刻な可能性。三つ目のニュースは500メリセクスのレイテンシでのリアルタイム AI 音声チャットショー HN。4つ目のニュースは Kubernetes をシステム D に置き換える2024年。5つ目のニュースは2025年ピューリッツァー賞です。OpenAI の組織構造が進化している背景には何があるのでしょうか。また、システム D で Kubernetes を置き換えるという発想は一体どういうことなのでしょうか。それでは今日のハッカーボイススタートです。それでは最初のニュースです。OpenAI の組織構造の進化について解説します。OpenAI が組織構造を利益上限のある複雑な構造から通常の資本構造へと変更しました。これは AGE、汎用語知能開発競争において一社が市場を独占する可能性が低いと判断したためです。すべての従業員が株式を持つことでよりシンプルで競争的な環境に適応しようとしています。この変更は資金調達を容易にし、独占禁止法に関する懸念を避ける狙いもあるようです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？ジョシュアさん。
はい。あるハッカーニュース利用者は、この変更について、OpenAI が市場を独占する自信を失った哀れではないかと指摘しています。競争が激化する中で生き残りをかけた戦略転換だという見方ですね。別のユーザーは、利益上限の撤廃は資金調達を容易にするためのものであり、大物向きの理由を鵜呑みにすべきではないと述べています。また、OpenAI が先頭を走っているという認識は間違いで、Google や Microsoft などの巨大企業がすでに追いつき、追い越しているという意見もあります。
なるほど、様々な意見がありますね。それでは次のニュースです。続いては、もしガズると深刻な可能性というニュースです。この記事では、リスク評価における言葉の曖昧さについて議論されています。Okay? 可能性が高い、あり得ないといった表現が人によって解釈が異なるため、誤解や混乱を招く可能性があると指摘しています。特に医療現場やインテリジェンスコミュニティなど、正確なリスク伝達が重要な場面では、数値を用いた定量的な評価が求められます。記事では、具体的な確率を示すことの重要性を強調し、共通認識を醸成するための努力種が必要だと訴えています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、医師が手術のリスクを定量的に評価してくれなかった経験を語っています。具体的な数字を避ける背景には、責任問題や、リスクに関する議論への抵抗感があるようです。別のユーザーは、ほとんど、ほぼすべて、といった曖昧な表現についても、具体的な数値に置き換えるべきだと提案しています。一方で、数学的な定義を持ち込むと、日常的な用語の理解を損なう可能性があるという意見もあります。
言葉の解釈は難しい問題ですね。それでは次のニュースです。次は、ショー HN500 ミセクのレイテンシでのリアルタイム AI 音声チャットです。このニュースは AI との会話をより自然にするための試みです。通常、AI との音声チャットでは応答に時間がかかり、人間同士の会話のようなスムーズさはありません。このプロジェクトでは、WebSocketsという技術を使って音声を細かく分割し、リアルタイムで処理することで、応答速度を500ミリ秒程度に短縮しています。これにより、まるで人間と話しているかのような自然な対話体験を目指しています。ハッカーニュースのコミュニティではこのプロジェクトについてどのような意見が出ているでしょうか？
あるユーザーは、人間同士の会話では発言者が重なることの方が自然だと指摘しています。AI が常に相手の発言が終わるのを待つのではなく、適度に割り込むことで、より人間らしい対話が実現できるのではないかという意見ですね。また別のユーザーは、 発言中のポーズを AI がどう処理するかに注目しています。人間は思考のためにポーズを取ることがあります。が、AI がすぐに反応してしまうと、会話の流れが不自然になります。この問題を解決するために、AI が文脈を理解し、適切なタイミングで応答する必要があると述べています。
なるほど、AI がより自然な会話をするためには、まだ多くの課題があるようですね。それでは、次のニュースです。続いては、Kubernetes を Systemd に置き換える2004年という記事について解説します。Kubernetes は、複数のコンテナを効率的に管理するためのツールですが、設定が複雑で、多くのリソースを消費するというデメリットがあります。この記事では、Kubernetes の代わりに、Systemd という Linux の基本的なシステム管理ツールを使って、コンテナを管理する方法を紹介しています。Podman というコンテナ管理ツールと Systemd を組み合わせることで、Kubernetes と同等の自動化、機能を実現しつつ、リソース消費を抑えることができるとしています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、Systemd と Podman の組み合わせに加えて、Quadlet というツールを使うことで、さらに管理が簡単になると紹介しています。また、Kubernetes の代替となる軽量な API があれば、小規模なプロジェクトでも手軽にコンテナオーケストレーションを利用できるようになると期待する声もあります。一方で、Kubernetes を使わずに、Docker Compose だけで十分という意見もありますね。
Kubernetes は便利なツールですが、規模によっては過剰な場合もあるということですね。それでは最後のニュースです。最後に2025年ピューリッツァー賞の結果についてお伝えします。ピューリッツァー賞はアメリカの報道、文学、音楽の分野で最も権威のある賞の一つです。2025年の受賞者はすでに発表されており、優れた報道活動や文学作品が評価されています。詳細については、ピューリッツァー賞の公式サイトをご覧ください。うっさす。ハッカーニュースでは特にコメントはありませんでした。さて、本日のハッカーボイスは以上です。今日は OpenAI の組織構造の変化、リスク評価における言葉の曖昧さ、リアルタイム AI 音声チャット、Kubernetes の代替としての Systemd、そしてピューリッツァー賞の結果についてお話ししました。次回のハッカーボイスでは、どんな面白いニュースが飛び込んでくるでしょうか。どうぞお楽しみに。ではまた次回、2025年5月6日のハッカーボイスでした。